トラニーのボイスメモ第78回オーディオドラマ文学少年の孤独 from リアクトストライク配信直前トラ推しスペシャル。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、トラニーでございます。いや、やっとね、ケンスケくん、オーディオドラマクリエイターケンスケくん率いるね、リアクトストライクの新作オーディオドラマ文学少年の孤独がね、11月の1日の22時から、ニコ生の方でね、先行放送ってことで、一応ポッドキャストの方はねちょっと後になると思うんですけど、まあね、公開されるっていうことでね、まあ今回のこの配信はトラ推しスペシャルで、ちょっと緊急にね、まあその、オーディオドラマの宣伝を兼ねてね、ちょっと喋らせてもらおうと思って喋ってるんですよ。まあね、これ、ちょっと簡単に言うと、その、オーディオドラマクリエイターのケンスケ君がね、いろいろこう、今までも番組作ってきてて、で、まあ代表作かな？アンダーザブルーっていうね、まあドラマ、オーディオドラマがありましたんで、まあ僕ね、去年の、末ぐらいからポッドキャスト聞き出して、で、今年入ってね、たまたまその、アンダーザブルーっていうね、オーディオドラマもまあ、ポッドキャストで見つけてね、で、まあ、ハマりにハマって、もう、ケンスケ君のファンですよ。ファンになりましたよ。で、いろんな他のね、オーディオドラマも聞いて、もうどっぷり楽しまさせてもらってましてね。で、まあ僕、その、ポッドキャスト聞くだけじゃなくてね、まあ、リスナー仲間のね、つぶじからね、まあ、トラにも、ちょっと、ポッドキャストやってみなよ、みたいな話がありましてね。で、まあ、それでポッドキャストを、まあ、とりあえず配信してみて、で、まあ、回数を重ねていったところでね、まあ、ちょっとね、音楽をかけてみたいな、っていう、まあ、こと思って、そしたら、まあ、たまたまそのリスナー仲間っていうか、まあ、ポッドキャスターのシンバっていう秋田に住んでるね、シンバ氏がね、に、その音楽のね、こういう、音楽サイトがあるよみたいなことで音楽の、まあ、配信してるサイトを紹介してもらって、そこでね、いろんなこう、自分が気に入った音楽を、まあ、探して、で、それを、自分の、ポッドキャスト、トライのボイスメモで、紹介する、トラ推しっていうのをね、まあ、やり始めてね。で、まあ、トラ推しの中で、アースフィルジャムっていうね、バンドをまあ、紹介してたんですよ。で、まあ、それがまあ、頭にあって、あと並行で、その、ケンスケ君のね、まあ、ドラマも楽しんでて、で、まあ、ケンスケ君がね、新しいドラマを作るって話を、まあ、聞きつけた時には、僕の中でね、まあ、一応そのアースフィルジャムの曲をプレゼンさせてもらったんですよ。もしよかったら、このアーティスト、曲どう？みたいな。そしたらまあ、偶然というかその、ケンスケ君のね、アンテナに引っかかって、それで、まあ、あれですよ、その、この今回のね、文学少年孤独のエンディングテーマに、アースフィルジャムの世界の終わりっていう曲が、まあ、採用されたわけでね。もう、僕的にはもう思い一つようでね、こう、この一連のその、ポッドキャストに出会ってから、この今までのね、中で、やっぱりこう、何かこう、自分の中でね、手応えのあるね、まあいろいろ数多くね、あるんですけど、まあ本当に最大の手応えみたいな感じで感じてて、っていうものがね、やっとこう、まあ世の中に出るっていうのがね、まだね、僕もこれ、収録してるのね、10月30、何日だ、今日は。31日か。前日だからね。何言ってんだよ。前日だから、その、オーディオドラマ、文学少年の孤独はね、聞いてないんで、どういう風になってるか全然わかんないんですけどね。ね、楽しみに聞きたいと思いますよ。はい。で、なんか皆さんもね、明日、ぜひね、時間あればそのニコ生で。で、まあ、時間ないというかタイミング合わない方はね、ポッドキャストの方とかね、あと僕のボイスブログの方に、まあ、いろんなところ、その、リンクをね、貼らせてもらいますんか、そこから飛んでもらえれば、その文学少年の孤独もね、聞けると思いますんで、ぜひよろしくお願いしますね。でね、まあ、ケンスケくん、まあ、僕はファンのね、すごい、才能あるなと思ってるケンスケくんがね、のことを、まあ、ちょっとね、 まあ僕なりにちょっと喋ろうかなと思ってて、まあケンスケ君って、まあ一応京都に住んでる20代半ばの、まあ、青年でね、それ以外もう全然わかんないんですよ、僕も。はい、見たこともないしね。声はまあね、その、ニコ生とか、あとその、配信とかでね、若干その、インタビューとか受けてたりして、声は聞いたことあるんですけど、まあなかなか知らないやつなんですよ。ただね、まあツイッターでね、一応フォローさせてもらって繋がってる中でね、うん、まあ、その、なんていうかな、このオーディオドラマを作ってる、その才能はすごい、うん、あるなーとか思ってて、で、まあいろいろ話をその、聞いたりね、ケンスケ君のそのツイートを見たりして、そうするとその、まあ、代表作っていうかその、アンダーザブルーっていうね、オーディオドラマを、まあケンスケ君がまあ作ったんですけど、まあ、ケンスケ君曰くね、その、結局、アンダーザブルーっていうのはまあ自分の作品じゃないと。まあ、作者がいて、自分はそれを、その、まあ、言ってみればコーディネートしただけだ、みたいなね、うん、感じで。で、それだと、やっぱり自分自身がね、評価されないと。うん、なんかね、だからその、ケンスケ君の中でも、いろんなこう、まあ、葛藤やら、その、悩みやらね、こう、不満やら、みたいなのを抱えてね、まあ、生きてきてるみたいでね。で、その、まあ、自分でね、そのオーディオドラマ、もう元から原作からね、まあ、作らないと自分は認めてもらえないんじゃないかみたいなね、感じで、その、まあ、本人ね、多分、思ってたんでしょうね。それで、ちょっと前に、シークレットカラーズっていうね、オーディオドラマを、まあ、多分自分でね、うん、作って、もう原作っていうからね、作って、自分でまあ、配信したんですよ。ただね、やっぱりね、この、やっぱり自分でね、出来がやっぱ気になかったみたいでね。まあ、僕はね、すごいいいなと思ったんですけど、まあ、ケンスケ君の中でね、気になかったみたいで、もうそれのね、まあ自分が気になかったんで、すぐにね、もうこれダメだと。うん、自分が作るより人に頼んだ方がいいってことで、まあ、すぐにね、作家をね、うん、まあ、探して作家に頼むみたいなね。あのね、その、まあ、ケンスケ君がね、その、自分の才能が認められないとか言ってたんですけど、結局ね、僕思うんですけど、やっぱね、こう、コーディネーター、プロデューサーの力っていうのは、やっぱりこういう、もう作品作るときってすごいやっぱ重要だと思ってて、で、まあ、アンダーザブリーにしても他の作品にしてもね、やっぱケンスケ君のその人柄で、からその人が集まってきたりとか、まあ、いい作品ができていくって、やっぱりね、これってやっぱりその、ケンスケ君のそのプロデュース力っていうか企画力とか、あとその人格とかね、そういうのがやっぱり優れてるから多分できるもんであると思うんですよ。で、まあ、それにね、まあ、僕はプラスっていうか、あ、すごい、あ、こいつすごいフットワークいいなと思ったのは、結局そのシークレットカラーズで、自分が作ったんだけど、そこをすぐにね、その自分のその固定概念とか、その自分の欲求だけじゃないところでね、パーンと切り替えてね、次に行くっていう、そのね、この、なんていうかな、気持ちの切り替えの速さっていうか、がね、すごい僕は、あ、すげえな、こいつっていう風にね、思いましたよ。で、まあ今回のね、文学少年の孤独も、当初、まあ10月にね、配信するって予定で、まあ楽しみにしてくださいよって言ってたんですけど、やっぱりその、自分の中でね、もっとこうやって、もっとこうやってとか、あといろいろ葛藤とかもあってね、まあちょっと、11月の頭っていう感じになったんですけど、やっぱりね、それは、やっぱり、それなりのね、やっぱり、なんていうかな、本人のその、まあ、納得のいくというかね、とこまでやるっていうね。だからその、早く配信するためにレベル落とすとかそういうのじゃなくて、本当にこう、確固たるね、なんかが持ってるなぁと思いましてね。ちょっと何言ってるか分かんなくなってきましたけど。だからね、まあ、ケンスケ君、本当に、まあ、ツイッターでもツイートしたんですけど、まあ、ケンスケ君自体はもう本当にすごい、ツイート見てる限りでは臆病でね。臆病な感じで、あと、なんか物事をね、裏読みばっかりする感じでね。で、まあ、ロマンチストでね。で、はたまた、まあ、ものすごく女好きでね。 で、まあね、ムーミンに出てくるね、スナフキンってあいるじゃないですか。なんかあんな感じかなとか思いながらね、いろいろ、あったこともないんですけど、まあ想像しててね。で、まあ、だからそのもう、ケンスケ君に集まってくるね、いろんなスタッフで、また形成、構成されてリアクトストライクもね、ちゃんとそういうグループみたいなの組んでね、なんかそういうね、やっぱり、なんていうかな、企画力、結束力っていうか、そういうのってやっぱすごいなっていうのは僕は思ってるんですよ。だからまあその中にね、今回こうやってアースヒルジャムのバンドもね、まあその制作スタッフとして一員としてね、入れてもらえたことっていうのはすごい、僕のポッドキャスト配信しててね、本当にこう、なんちゅうかな、結果出せたってすごいちょっと自分で言うのはあれなんですけど、恐縮なんですけど、なんかそういう風に感じてて、だから本当に、ちょっと話長くなりましたけど、皆さん、聞いてみてください。文学少年の孤独。さくつないだ手のひらに重ねて思い出になって、花火は見れたの、落ち葉は見えたの、たとえ僕が消えても、隣で紡いだ言葉だけが思い出になって、粉雪見えたの、桜は咲いたの、たとえ僕が消えても、世界の終わりにあなたと息をしていたくて、この世界が終わってもあなたと息をして笑っていたくて、ずっとそばに入れたこと嬉しくて、でもいつの日かまた帰ってこれるかな、たとえ僕が見知らぬ世界に旅立ってみても、君は幸せに笑ってくれよと僕はそう思い消えるよ。
知らぬ世界に飛び立ってみても、君を幸せに
フィールジャム世界の終わりでした。このねオーディオドラマ文学少年の孤独とアースフィールジャムね、本当によろしくお願いします。はい。で、トラニーのねトラ推しスペシャルまだ続きます。ネットでねいろいろこうかっこいい音楽をね探しててで見つけました。今日も一バンドね紹介したいと思います。ペニーウェイトホールドっていうバンドで、2010年に今都内で結成してるみたいでね、スクリームやハードロックなどのシーンに影響を受け都内のライブハウスを中心に活動中っていうことでね、まだねこれ若いんじゃないかな、写真見るとね若そうですでもサウンドめちゃくちゃかっこいいですね。まあ一応ね詳しくはまたボイスブログの方にね、リンク貼らせてもらいますんで、見ていただいてね、まあライブの日程とかね、確認していただければと思うんですけども、ね、ただね、この、まあ、歌詞がね、英語、全編英語でね、活動してるみたいなんでね、この辺がね、まだこの日本のその音楽事情っていうのかな、どれだけね、この英語で、受け入れられていくのかっていうのがね、もうやっぱりね今までのバンドでもその辺こうチャレンジしてるけどなかなかやっぱりね英語じゃっていうね、だからまあエルレーガーデンとかね、もうそうだね、あとペイマネートゥーペインかな、まあスクリーモとかだと、スクリーモのバンドだとその辺かな、その辺もやっぱりねこう英語の曲もあるけどやっぱりシングルとかだとやっぱ日本語になってきたりしてるんでね、まあこの辺もこのペニーウェイトホールドの活動としてね、その辺どういうふうにこう選択していくのかなっていうのが、まあちょっとね、楽しみに見ていきたいなと思ってますよ。はい。それでね、このペニーウェイトホールドがね、ちょっとコンテストにね、応募してましてね、毎年、まあね、大晦日かな?大晦日に、幕張メッセ、で、まあ、東京のね、関東の、東京の、まあ、千葉なんですけどね。細かく言うと千葉なんですけど、まあ、東京の幕張メッセでね、毎年行われているカウントダウンライブ、カウントダウンジャパンっていうのがあって、そこでね、RO6 ジャックっていうね、アマチュアアーティストのコンテストが開催されるんですよ。で、まあ、このコンテストに、このペニーウェイトホールドがね、まあ、一次選考で、まあ、通過してね。で、まあ、今度、あとは、その、ウェブでね、まあ、人気投票みたいな感じのやつを獲得しないと、一応このライブには出れないみたいなね、コンテストにはこう、 受からないみたいな感じらしいんですよ。で、まあ一応そのペニーウェイトホールドのブログなんかでもね、皆さんぜひ投票お願いしますみたいなことを書いてあるんで、ボイスブログにその投票ページのリンクも貼っときますんでね、もし聞いてね、おこいつらちょっと応援してやろうやないかっていう人はね、ぜひそこからちょっと投票してあげてくださいよ。はい。で、まあその、このね、大晦日のライブのために、今一生懸命練習してると。まあこれからね、曲書けますけど、もうね、音源としてのね、クオリティはものすごい高いですね。だからこれをね、いかにライブでね、ちゃんと出していけるかっていうのがね、まあ本人たちもこれからの課題だみたいなこと書いてて一生懸命練習してるって言ってるんで、ぜひ皆さんね、ちょっと応援してあげてくださいよ。よろしくお願いします。ということでね、今回のトロアシスペシャルのエンディングになりますけど、このペニーウェイトホールドの曲をね、聴いてもらいたいと思います。ペニーウェイトホールドで、Scream Out!
今回はこれでおしまいです。 メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください。今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラニーでした。